創世記の29章1節から14節までです。創世記の29章1節から14節。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められた時、その石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、そうしてまたその石を井戸の口のところ元のところに戻すことになっていた。ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは私たちはカランのものですと答えた。それでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると、彼らは知っていますと答えた。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは、元気です、ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。ヤコブは言った。ご覧なさい、日はまだ高いし群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませてまた行って群れをお買いなさい。すると彼らは言った。全部の群れが集められるまではそうできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし羊に水を飲ませるのです。ヤコブがまだ彼らと話している時、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ヤコブは自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄っていって井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。そうしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブが自分は彼女の父の親類でありリベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。ラバンは妹の子ヤコブのことを聞くとすぐ彼を迎えに走って行き、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。ヤコブが兄エサウのその殺意を逃れて、いよいよこの東の国へと入ったんですけども、ヤコブは今日の箇所を見ますと、ここに来た時、この井戸があってその3つの羊の群れがあるところまで来た時、ヤコブはそこの人たちに、どこの方ですかと尋ねました。知らなかったんですね。それと、私たちはカランのものですという答えが返ってきました。ヤコブは、本当にその後順調にここまで導かれてきたわけですね。前回のところでは、主ご自身がヤコブに現れて、ヤコブが本当に心細く、これからどうしよう、この旅は一体どうなるのだろうという、そういう心配の ところに主ご自身が現れて、私はあなたと共にいる、あなたがどこにいてもあなたを守り、あなたを必ず連れ戻すと約束してくださいました。主の守りがずっとあったんです。彼の父アブラハムの代の時ですね、イサクの嫁探しの時では、アブラハムのしもべが本当にアブラハムからその一見聞いてみればとんでもないような難しいその指令が与えられて、そして心配して、でも結局アブラハムから言われて安心していくんですけども、やはりそのしもべは心配で、彼の知恵に頼って井戸のところに陣取ってですね、井戸のところには女性が集まりますから、でそこでそのイサクのために嫁の候補が見つかるかもしれないということで言ったんですけど、それでもなお祈って、そしたらその祈り終わるか終わらないかのうちに、その当のもう未来のお嫁さんになるリベカが来て、でそれで、うまく出会うことができたわけですね。このヤコブに関しては、そういう祈りと祈ってもいないし、またそういったあのアブラハムのしもべが葛藤したその葛藤も経験せず、本当そのままダイレクトに、しかもちょうどいい時間帯にちょうどそのところに導かれるんです。東の人々の国へ行ったとありますけれども、メソポタミア地方、あの大きな川が流れている平野のところですから、かなり広いはずです。で、本当に初めてのところで土地勘もないはずなんですけども、しかしヤコブはたまたま目を上げてみると、2節でふと彼が見ると、彼からすれば本当たまたまだったことでしょう。でもそのたまたま見たところが、ちょうどそのヤコブが目的地とするべきところ でしかもこの羊飼いたち、自分たちのことをカランのものですと、ヤコブはそれを聞いて、おついにやっと、到着したと、じゃあそこからそのナホルの子ラバーも探せばいいわけだと。でそれでその次に、ヤコブは尋ねます。あなた方はナホルの子ラバーをご存知ですかと。でそうすると彼らは知っていると言うんです。知っています。でさらにヤコブは尋ねるんです。あの人は元気ですか。すると彼らは元気です、ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。もう本当にトントン拍子ですね。この旅の目的はそもそも何だったかというと、この28章の1節2節にイサクが命じております。イサクはヤコブを祝福して命じていた。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさいと。これがイサクのヤコブに託した言葉です。ラバンのところに行って、そのラバンの娘たちの中から妻をめとりなさいです。もう直接ね、本当トントン拍子にヤコブは言ったんですね。神様の導きです。この29章の方を見ると、ヤコブがなんか一生懸命祈ったとか、あるいはこれこれの女性が私の妻のとなるべき女性ではにしてくださいみたいな、そういったやり取りもなく、ヤコブはそのままこのラバンの娘ラケルのところへと導かれて、でしかもそのラケルは本当にこの ヤコブの好みの女性だったようです。ヤコブはこのあの人の娘ラケルが羊を連れてきていますということ、この羊飼いたちの言葉を聞いて、 何節では、ご覧なさい、日はまだ高いし群れを集める時間でもありません、羊に水を飲ませてまた行って群れをお買いなさいと、この羊飼いたちにさっさと水を羊に飲ませて、であちらに行ってください、あたかもラケルと二人きりに、なりたいような口調ですね。でもこの羊飼いたちは、全部の群れが集められるまではそうできない、集まったら井戸の口から石を転がし羊に水を飲ませるのですと。つまり羊の群れがそこに、集合しなければその石は転がすことができない、だから羊の群れが集合するのを待ってるのだと、言っております。で、そうこう話しているうちに、このラケル自身が羊の群れを連れて姿を現しました。ヤコブはその彼女を見るとすぐに近寄っていって、その井戸の口の上の石を転がします。その石はかなり大きいと書いてありましたね、2節の後半に。さっき英語の聖書見たら、なんかグレートストーンとかグレート、かなり大きい石のようで、おそらくこの羊飼いたち一人二人では転がせなかったほど大きな石だったのかもしれません。でもヤコブはその素敵な女性が目の前に姿を現したら、自分の力を、発揮して、すごい力みたいですね。ヤコブこの時70歳超えていたはずなんですけれども、とにかくその力を発揮して、その女性の目の前で力強さを見せて、そしてそのラケルに口づけをして、今度は声を上げて泣きます。ヤコブは70歳になるまでずっと独身を貫いてきて、ずっと一人でいて、自分のその妻となるべき女性、きっとずっとどういう女性かなと、そういうふうに期待している期間がかなり長かったから、だからヤコブがこのラケルとそのラバンの娘にこうして出会うことができたことを、ヤコブはとてつもなく感慨深く嬉しかったのでしょう。彼は声を上げて泣きました。で、それでヤコブ自身は彼女に自分の身の上を打ち明けます。自分は彼女の父の親類で、ラケルにとっては、おばのリベカの子供であるということをラケルに告げました。それを聞いたラケルは走って行って、で、それで父ラバンのところに行ってそれを報告します。ラバンはその、ヤコブのことを聞くと、彼はまた迎えに走っていきます、ね、ずっと前にも見た光景ですね。ラバン自身が、このアブラハムのしもべのことを聞くと、リベカから聞くと、ラバン走って出迎えていきました。ラバンもこの時かなり年を、取っているはずなんですけども、でも彼も走る元気があったんですね。で、そして、とても喜びます。彼を抱いて口づけして、で、それで、彼を自分の家に連れてきた時、ヤコブはラバンに事の次第を全て話しました、どういう経緯でこのカランの地方へとやってきたか、おそらくラバンにとっては本当に嬉しかったことでしょう。何しろアブラハムの子孫たちはもうずっと遠いカナンの方へと行ってしまって、音沙汰もなく、またこの地方に、カランへと戻ってきた人は、誰もいなかった。で、やっと、イサクの代では、かろうじてしもべが来ただけでしたけれども、とにかく血縁のものが来たのは おそらくこのヤコブが初めてだったことでしょう。でラバンはとても、嬉しく、でラバンは彼に答えました。あなたは本当に私の骨肉です。これは本当に親しみを込めて言う言い方であり、どのくらい親しみを込めているかというと、このあなたは本当に私の骨肉です、自分の婿を自分の娘の婿を迎える時の言い方でも、またあったわけです。とにかくラバンからすればとても嬉しくて、そしてヤコブを彼のところに留めました。でそして、次回からのところではヤコブはこの家でずっと働くことになるんですけども、本当にこのヤコブに関しては神様が直接的に導いてその旅路を守って、また彼がなすことを本当に祝福して成功させておられるようです。私たちもですね、神様のからなんだか自分が遠く離れているかのように感じることはありますけれども、しかし皆さん自身がイエス・キリストにつながっているものである限りでは、皆さん自身もしっかりとイエス様の導きのうちにあるんです。皆さん自身がたとえ自分の何かテレンテクだとか、このヤコブの場合ずる賢かったんですけども、それによって、自分で自分の身をその身を刈り取ってしまうかのような、そういう災いのうちにある時においても、主はそこを用いて最善へと導いてくださるお方です。またヤコブの結婚相手はもう70歳に至るまでずっと与えられておりませんでしたけども、しかし主はしっかりとこのヤコブのにとって、好みの女性とこうして出会うことをさせてくださいます。ヤコブは後にですね、ラケルとまたそのお姉さんのレアをめとり、また、その妾もう二人をめとることになるんですけども、とにかくそこにおいては、ある妻を特別に愛して別の女たちをあまり愛さないということが起きて、でそれでまた一悶着あるんですけども、とにかく、ヤコブに対して本当にそれらのことを通してヤコブは後に12人の子供たちを産むことになります。本当にヤコブの人生は波乱万丈です。ヤコブは強いですね。70歳を超えてこんな石を転がして、それでこの美しい女性ラケルに口づけして、自分をそうやってアピールしたり、あるいは80歳、そこで7年間働いて、でその後に子供12人も設けたり、またその後90歳以上の時には彼神の使いと戦って、で勝って、でイスラエルという名前、神と戦って勝つ者という名前が与えられる、本当に強い人だと思います。しかしヤコブのその人間的な肉の強さは砕かれなくてはならないんです。ヤコブの旅はまだ始まったばかりです。ここに来てこのラバンというところ、このカランという地方、神様が示された約束の地カナンとは全く別の、言ってみればサタンが支配するかのような、そういう悪どい地方において、その中でもと格別にずる賢い、ヤコブに引きを取らないほど、したたかなラバンの下で彼は鍛えられるわけです。神の民は確かに最善の道を導かれるんですけど、しかしその先で幸いが皆さんにとって心地よいことが待っているかというと、必ずしもそうではありません。もし皆さんがまだまだ鍛えられるべきところ、砕かれるべきところがあるのでしたら、そこにおいて取り扱われて、そして 後には神様にとって有用なキリストに似たものへとどんどんどんどんと作り変えられていきます。私たちはすぐに弱くなるに限ります。神様から打たれたら特別抵抗したりせずに、もう打たれるに任して、主がもし責められるのでしたら、主よおっしゃる通りです、あなたの御言葉に従順します。抵抗したら ますますその期間が長くなってしまいます。私たちはヤコブのようなずる賢さやまた強さ、そういったものはすぐに捨てて、主に従順して、主の御心のままに、導きのままになされることを、私たちはそれに委ねるべきです。どうかそのようにして楽に、そして祝福に満ちた生き方をする皆さんでありますように。ヤコブは本当にずる賢いから、彼がですね、130歳の時、パロの前に出た時、私の人生は本当に苦難続きで短く、先祖たちにはとてもかないませんと。ヤコブの父イサクは本当に平和な人で、もう騙し取られても糸をそのままくれてやって、で主に委ねて、そして本当に長生きして祝福に満ちて、波乱万丈ではない平和で満ちた人生を送りました。どうかイサクのように平和に送る人生を送る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。はい、イエス様、ヤコブの旅が始まりました。ヤコブはついにこのカランの地へ、サタンが支配するような、またサタンの本当に申し子のようなこのラバンの下で彼は取り扱われます。主よ、私たちは本当にずる賢さによって、また自分の力によって生きるのではなく、ただ主よあなたにより頼んで、あなたに委ねて、そしてたとえ敵が井戸を奪うようなことがあったとしても、それをくれてやり、ただまたあなたの祝福に期待して、次から次へと井戸を掘り起こすような、イサクのような人生でありますように。私たちが本当に自分のテレンテクダや自分のやりたいことを主イエスの御前に置いて、イエス様の御心に従う人生であり、そうして平和な日々を送る私たちでありますように。新しく1週間が始まりました。どうか平和に導いてください。自分の技を下ろして、あなたの御前に下ろして、教会の前に下ろして、あなたによって平和に生かしてくださいますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。